あがたに探ります。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見るものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですと。パウロの患難はちっぽけなものではありませんでした。けども彼は私の患難は軽いもんだと言ったんです。どうしてありましょうか。彼は生涯のこと、生涯の栄光を考えたからです。軽い観難、そして計り知れない思い、永遠の栄光を比較したんですね。パウロは一体どうして勇気を失いませんでしたでしょうか。私たちは見るものにではなく見えないものにこそ目を留めます。目に見える現実から目を離す。見えないお方こそ、主イエス様こそ目を留めます。意志の行動です。自分の気持ちを殺し、私はイエス様にこそ目を留める。愛する皆さん、この態度を取ることは非常に大切であります。目に見える現実は確かに現実です。夢ではありませんけれども、見えるものは一時的です。いつまでも続くものではありません。だからこそ永遠なる神であらるイエス様に目を留めることが大切であります。そうすると私たちは勇気を失わないものとなります。同じくコリント第二の手紙中二章八節から、このことについてはこれを私から探せてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に表されるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロによって多くの人々は癒され救われ解放されました。多くの病人も癒されたんです。死人も蘇らせたんです。けどもパウロは自分の病気に対してどうすることもできなかったんです。祈ることだけできたんですね。彼は確かに祈ったんです。 2,3 時間だけじゃなくて夜中祈られたことでありましょう。けども主は答えなかったのではないんです。主はいつも答えてくださるんですけども、我々の思う通りに答えない場合は多いでありましょう。パウロは自分の肉体の病気は癒されたら大いに助かると思ったんです。けども主の考えは違いました。私の恵みはあなたに十分です。私は、私善のなる神ご自身があなたのともあなたと共にいる。あなたの弱さのうちに私の力は完全に現れるようになると主は約束してくださったんですね。主のご臨在は、主の絶えざるご臨在は、肉体の癒しよりもずっと素晴らしいことではないでしょうか。ピリピ書四章六節七節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧ぐ祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、そうしなければもちろんダメ、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神ご父の平安が約束されています。何も思い煩わないでとパウロは書き送ったんです。どこでこのような気持ちを持つようになったのでありましょうか。全部自分の思う通りに行った時ですか。逆ですよ。刑務所の中でパウロはこういうふうに書き送ったんです。愛する皆さん、本当に神の御言葉によって何度多くの人々が慰められ力づけられたのでありましょうか。中老として疲労乾杯しても、運動のハードトレーニング、すなわち漁科練習によって疲れ果ててしまうことよりも、ちょっとの不安や心配の方が人間の心臓に対して悪い影響を及ぼすということは医学的にも証明されているところです。例えば、胃潰瘍は食べ物や食べ方よりもむしろ悩みや苦しみのための不安や心配によって引き起こされているもんだと医者ははっきり言っているんです。すべてのことにおいて感謝せよという御言葉がありますが、私たちがこのような御言葉に従わないと、精神的にも肉体的にもダメになってしまうため、主はこのような御言葉を私たちに与えてくださったんです。このような御言葉が私たちに与えられていることの目的は、それによって私たちが重荷と感じたり束縛されることではなく、反対に喜びと平安を与えられ、罪から解放されるためです。覚えていただきたいんです。私たちは波にもて遊ばれるボールのようなもので、周囲の状況や環境によって左右されるものであるか、あるいは主の御言葉によって周囲の状況を超えて全く平安を与えられているかのどちらかです。この父親と同じように、主よ、不信仰から解放してください。目に見える世界から目をそらせ、あなた様だけを見上げる力を与えてくださいと祈ることができれば本当に幸いです。今学んでいるマルコ伝9章14節から29節までのところを見ると、わかります。要するに、ここで言われていることの大切な点は、できるかできないかということについての実話なんですね。できるという言葉はここで4回出てきます。18節、22節、23節と28節です。すなわち悲しみを表す言葉として、祈りと叫びの言葉として、何でもできるための条件と秘訣として、そして無力さの告白として使われています。18節ですね。悲しみを 表す言葉だと思うんですね。彼らは、すなわちイエス様の弟子たちは、できませんでした。この言葉は、父親がイエス様の弟子たちが本来できるべきことができなかったことに対する悲しみを言い表した言葉です。彼らはできなかった。22節、できますればお助けください。これは絶望した者の祈りと叫びです。23節、信ずる者にはどんなことでもできる。これはどんなことでもできるための条件と秘訣を表す言葉です。そして28節、どうして追い出さなかったのか。これは自分の無力さの告白ですね。弟子たちの無力さの告白です。主よ、私たちはどうして追い出さなかったのでありましょうか。ここで気がつくことは、主イエス様と他の者たちとははっきりとしたコントラスト、すなわち対照を表しています。すなわち先ほども申しましたように、イエス様が 100% 神の御手の中にいたのに対して、悪霊に疲れた人は悪魔の手の中にいました。集まった群衆たちはそこで何かあっと驚くような出来事が起こることを期待していましたが、イエス様はちょうど正反対でした。その癒しの奇跡が行われた時でも、彼らはそれに気がつかずに病人は死んだと思ったんです。律法学者たちも同じく何もわからなかったんです。彼らの言葉には権威がありませんでした。この違いをもっとはっきりとした言葉を用いて表現すれば、主イエス様がすべてのことをおできになったのに対して、他の者たちは何もできなかったんです。すなわちイエス様が全能者であるのに対して、その他の者は無能者だったんです。それだけでなく、他の者たちはなぜかということが全然わからなかったから、どうして霊を追い出せなかったのかと聞いたんです。それに対してイエス様は、なぜならば祈りと断食によらなかったからだと答えていたんです。すなわちイエス様が全知全能であるのに対して、その他の者は無知無能だったんです。ここでイエス様は祈りと断食の必要性を述べています。これについて考える前に、もう一曲を聴きましょう。